先週までの予告を少し変更して、今日はヨハネの黙示録第14章の13節からを読みました。で、先週の手法などでは新共同訳の区分に従って14節から20節までを読むと予告しておりましたが、先週この礼拝のために準備をしながら、やはりこの14節以下を理解するためにはどうしても13節から読まなければならないということに気づかされました。で、この13節というのは、おそらく皆さんの中にもこの13節を愛称しておられる方があるだろうと思います。かつて25年前に、当時この教会の牧師であった加藤恒明先生がほぼ1年をかけてヨハネの黙示録を説教なさったことがありました。それが加藤先生の牧師としての生活の最後の説教になりました。この加藤先生の黙示録の説教を最初から最後まで聞き続けたある方が最近私におっしゃったことがあって、加藤先生の黙示録の説教は大変に難しいところもあったけれども、とにかく今でもしっかりと心に刻まれていることは、今からのち主に結ばれて死ぬ者は幸いである。この第14章13節こそが黙示録の中心に立つべき言葉である、そのことだけはよく理解できたというのです。私もその通りだと思いました。書き記せ、今からのち主に結ばれて死ぬ者は幸いだと、天からヨハネに書き記せと声が聞こえたというのです。それはつまりこのことを書くためにヨハネはこの黙示録を書いたのだということもできると思います。それは何かというと、今からのち主に結ばれて死ぬ者は幸いであると、主に結ばれて死ぬ人よ、あなたは本当に幸せなんだと、天からの声が聞こえたというのです。黙示録を読みますときに誰もが気づくのは、一つの鍵となるのが7という数字であるということです。これは誰もが気づくことで、例えば私どもがこれまで学んできたように、まず最初に7つの教会への手紙が記され、あるいは7つの封印で閉じられた巻物を子羊が開いていかれる、あるいは7人のラッパが7つのラッパを吹いていく、そのようにして神の御心が一つ一つ開かれていきます。けれども、そこでもう一つ目立たないけれども大切なことは、この黙示録の中に幸いなるかなという、この第14章13節にも出てくる形式の同じ形式の祝福の言葉が7回黙示録の中に散りばめられているということです。第1章の最初のところから第22章の最後に至るまで7回この幸いなるかなという祝福の言葉がどの箇所に出てくるかということを説明する意図もはありませんが、興味のある方はそれを調べ直し味わい直し、そのようにして結果として自然と黙示録を通読してしまったということがあってもよいかもしれません。ついでに申しますと、この黙示録の7つの祝福は、主イエスが福音書の三条の説教と呼ばれるその中でお語りになった祝福と並べて比較されることがあります。それはその主イエスの祝福のあの言葉も数え方によっては7つになるからです。心の貧しい人は幸いであると。悲しむ人よ、あなたは幸いであると。 義に飢え渇く者よ、あなたは必ず満たされるんだと、主イエスの祝福が8つ並んでいるところがあります。でかつてこの場所で私がマタイによる福音書を説教したときに、この主の祝福の言葉についても随分丁寧と説教しました。でそこでも何度かお話ししたことですが、例えば心の貧しい人は幸いであると言っても、貧しさそのものに価値があるわけではないということです。貧しさは貧しさでしかない。悲しみで倒れそうになっている人に向かって、大丈夫だよ、キリスト教では悲しみは祝福なんだよ、なんてことを言っても、きっと二度と口も聞いてもらえなくなるだろうと思います。けれどもこの祝福を告げてくださる、告げることがおできになるのは、主イエスただお一人なんであって、悲しむ人が祝福されるのも、その悲しむ人の傍らに主イエスご自身が立ってくださるからでしかないんであります。でここでは何と言われるかというと、今からの地主に結ばれて死ぬ者は幸いである。でそれは死ぬことなんかは全然怖くないというのとはちょっと違うと思います。それは一度でも愛する者の死に直面し、心を揺り動かされる経験を持っている人ならわかるだろうと思います。もちろん神様が我々の死を喜ぶなんていう話でもないんであります。けれども、もしも主に結ばれて死ぬ人は、死によっても私どもが主に結ばれたその結びつきが断たれることはありません。特にこのヨハネの黙示録において、その文脈において大切なことは、これに先立つ第13章において2匹の獣がこの世界を支配している、その姿が非常に生々しく描かれていたことです。大言と冒涜を吐く口を与えられ、そしてこの獣、あるいはこの獣の像を拝まないものがあれば、もうこの世界では生きていくことができない。でそれは特に黙示録が書かれた時代にあって非常に現実的な意味を持ちました。当時の教会は殉教者を出していたのであります。けれどもそこで言われるのです、主に結ばれて死ぬ人は幸いである。その主に結ばれて死ぬ人の中には、当然殉教者のこともヨハネの視野に入っていたんであります。幸いになるかな、主に結ばれて死ぬ人は。私に結ばれているならば、私が必ずあなたを幸せにするからと。この小さな言葉には主イエスの教会に対する愛があふれております。そしてヨハネはこの教会に対する主の愛に触れたのであります。獣が好き放題跋扈して、殉教者さえ出ていたところで、けれどもヨハネは天から聞こえてくる祝福の言葉を聞きました。あなたは幸いだ、あなたは私のものだ。詩編第17編の瞳のように私を守ってくださいという言葉をふと思い起こしますが、神がこの教会をどんなに大切に守り慈しんでくださるか、私どもは今主に結ばれて生きているし、死ぬ時も主に結ばれて死ぬ。私どもは聖書が言う通り、 神の宝の民なのであります。そのことを13節の後半でもこのように言っています。霊も言う、しかり彼らはロークを解かれて安らぎを得る、その行いが報われるからである。行いが報われるとありますが、もちろん神が報いてくださるということです。で、そしてそのことと、彼らはロークを解かれて安らぎを得るということは全く一つのことであるに違いありません。なぜかというと、ロークが報われないことくらい私どもを疲れさせることはないからであります。こんなに苦労しているのに全然その苦労が報われないというときに、私どもは一番疲れると思います。けれども、ここでは主に結ばれて死ぬ人に対して神がそのロークに報いてくださると言います。そのロークをねぎらってくださると言います。大変だったね、けれどもあなたの苦労には私が報いると、そのような神のねぎらいを神の霊ご自身が確証してくださったというのです。で、ここで言われる行いとかロークとか、それは具体的にどういうことなのか、またそれが報われるって一体どういうふうに報われるのか、そことを知りたいと思われるかもしれませんけれども、そんなに難しく考える必要はないと思います。主に結ばれて生きる私どもの生活すべてが主の報いの対象になるだろうと思います。つまり私どもの生活の特別な善行とか立派な行いだけが取り上げられるっていうんじゃなくて、私どもの全生活を神が喜んで受け止めてくださると、そのことは例えば私どもが死を迎えるという時にだけ初めて問題になるようなことではないだろうと思います。私どもはすでに日常的に知っていることだと思います。自分の行いが報われるか報われないか、もっと言えば自分のしている苦労を誰が受け止めてくれるかということを、私どもはいつも神経質なくらい気にしていると思います。こんなに苦労しているのに誰もそれを受け止めてくれないということに、私どもはなかなか耐えることができません。けれども、またたった一人でもいいんです。そんなことはないよ、よくやったねと声をかけてくれる人がいれば、それだけで救われるというか、ちょっと大げさかもしれませんが、こんな自分でも生きていていいんだと、そういう経験を誰もが知っていると思うんです。で、しかしまたそのことが一番切実に問われるのが、私どもが死を迎える時であるかもしれません。自分の人生を振り返って、苦労ばっかりで、しかもそれが誰にも認められないで、つまんない人生だったなと、そういうふうに自分の人生を振り返るのか、それともそうではなくて、そんなことはないよ、あなたが生きてきたこと、あなたのロークは全部私が受け止めているよと、神の声を聞くことができるのか、そしてまさにそこで急所となるのが、私は主に結ばれているんだという、この一点だと思うのです。もしも主に結ばれていなかったら、誰が私のロークに報いてくれるんでしょうか。そしてもしもそんなことであるならば、一体誰が生きる意味を見出すことができるだろうかと思います。 ところで、そこで一つ注意すべきことがあります。この後に14節以下が続いているということです。そしてここに書いてあることに従うならば、例えば私は主に結ばれていると、その行いが報われると、それが一番切実に問われるのは死を迎える時かもしれないと申しましたが、それはちょっと訂正しないといけないかもしれない。ここで記されていることは、私どもの死のさらに向こうにある主の再臨の時、世の終わりの時のことだからです。14節に出てくる人の子のような方がその雲の上に座っており、頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられたというのも明らかに再臨の主イエスのお姿です。で、どうしてこの方が鎌を持っているかというと、15節、すると別の天使が神殿から出てきて、雲の上に座っておられる方に大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っています。最後に刈り入れが行われる。そしてそれは先ほど読んだ13節のその行いが報われるということと同じことであります。我々の労苦が報われると、それがここでは豊かな穀物の実りの刈り入れとして描かれています。この最後の刈り入れがいつ行われるのか、つまり言い換えれば終末がいつ来るのか、それが何年の何月なのか、大変多くの人が、しかも聖書を頼りにそのことを明らかにしようとしましたが、すべては嘘であったことが明らかになりました。終末がいつであるかは全くわからない。そのことについては、私が半分愉快な思いでいつも思い起こすのは、主イエスご自身もまた終末がいつなのか自分もよく知らないんだと言われたことがあるということです。マタイによる福音書第24章の36節に、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知であると書いてあります。その日その時は誰も知らない、天使たちも父なる神の子である私も知らない、ご存知なのは父だけだと。これ大変興味深い言葉で、大きな釜を持っている。主イエスがしかしその大きな釜を一体いつ使うのかなと、それは私もよく知らないんだと。それだけに主イエスは最後の刈り入れの時を今か今かと楽しみにしておられたと思います。しかしここではついに神から使わされた天使が人の子イエスに告げるのです。鎌を入れて刈り取ってください。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っています。主がその天使の声をお聞きになったときに、どんなに大きな喜びにあふれたことかと思うのです。やっと収穫の時だと。で、その時主に結ばれて生きる私どもの行いが丸ごと刈り取られる。主はその収穫を心から喜んでくださるというのです。で、16節に大変興味深い表現があります。そこで雲の上に座っておられる方が地に鎌を投げ入れると、地上では刈り入れが行われたとありますが、この最後の地上では刈り入れが行われたっていう翻訳は少し気を回しすぎで、もっと単純に直訳すると地は刈り取られたという表現です。地そのものが刈り取られる。 根こそぎ刈り取るなんていう表現がありますが、血こそぎ刈り取るなんていう表現はさすがにありませんが、例えばそのように血そのものが巨大な鎌によってごっそり主イエスによって刈り取られて何も残らない。それはいかれば私どもの行いのすべてが、私どもの労苦のすべてが一つ残らずごっそり刈り取られて全部主が手に取ってくださる。そしてその最後の刈り入れを主が楽しみにしてくださるのであるならば、今すでに私どもも無限の勇気を与えられて、今ここにおける労苦に耐えることもできるだろうと思うのです。しかし話はここで終わらないんで、ここに17節以下がさらに続きます。別の天使が現れて、今度はブドウが刈り取られて、最後の20節にはこんな表現まで出てきます。絞り桶は都の外で踏まれた。すると血が絞り桶から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンにわたって広がった。この1600スタディオンというのはだいたい300キロメートルぐらい、例えば東京から名古屋くらいのことで、それいかれば国中が血の海に沈むというような大変凄惨な情景が描かれています。でこれが一体何を意味するのか、常識的な解釈はこうです。14節以下には主イエスの決定的な救いの技が語られけれども、同時にここでは滅びを司る天使が現れて、滅びるべきものが完全に滅ぼされる、そこに大変な量の血が流れると、そういうんです。一方では、まあ確かにそれはそうかなと思いますけれども、一人の学者が大変興味深い解釈を示しています。で、それは皆さんも同じようなことをお感じになるかもしれませんけれども、なんで穀物はよくって、ブドウは悪いものの象徴なんだと。むしろ旧約聖書においても新約聖書においても、ブドウの豊かな実りというのはまさしく神の素晴らしい御業の象徴ではなかったかと。主イエスもまたヨハネによる福音書第15章において、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、そしてもしあなた方が私に結ばれているならば、あなた方は豊かに実を結ぶんだと。でそういう解釈に立ってここを理解すると、そのブドウの実りを絞ったら、これまた大変豊かな実りが得られたという、そういう話になりそうですが、そう簡単にはそうは読めないんで、例えば19節にはブドウの実が神の怒りの大きな絞り桶に投げ入れたと言われますし、先ほど読みました20節でもブドウの汁ではなくてはっきりと血が絞り桶から流れ出て、それは半径300キロにまで及んだと、そう言われるんで、そうするとやはりその学者の言うブドウの実りというのも私どもの救いの象徴だという主張には無理があるだろうということになるかもしれません。しかしこの学者はもっと丁寧な議論をするんで、例えば20節に絞り桶は都の外で踏まれたと書いてあることに注目します。なんで絞り桶が都の外で踏まれるんでしょうか。で私どもがよく教えられていることは、主イエスもまた都の外で十字架につけられたということです。都の外なる丘の上に 主を十字架へと引っ張っていったのは誰のこと、誰のせいだという、賛美歌261番を思い起こす方もあるかもしれません。主は都の外で血を流されたんだと。そしてここではその主イエスに従う者たちが同じように都の外で血を流す、その殉教の血を、それを実りとして主が収穫してくださることをここで改めて語っているのではないかとその学者は言うのです。で、私はその通りだと思いましたし、その方が13節からの文脈にも合うのではないかと思いました。すでに13節では主に結ばれて死ぬ者の祝福が語られていたんであります。そのロークが報われるっていうんです。皆さんもご存知だと、よくご存知だと思います。獣の支配の中にあって主に結ばれて生きる、そして主に結ばれて死ぬということは決してたやすいことではありません。日本のような国に生きているからこそよくわかることであるかもしれません。もちろん私どもの全員が殉教するわけではないでしょうが、主に結ばれて生きるというときに必ず生じるロークを避けるわけにはいかないんであります。けれどもそのような私どものロークが、殉教者の血にも象徴されるような私どものロークが、ブドウの豊かな実りに例えられているとしたらどうでしょうか。その殉教者の血を豊かな収穫のように、神がすでにしっかりと見つめていてくださる、しっかり受け止めてくださるとしたらどうでしょうか。しかもその殉教者たち、私どものロークに、その先頭に立つのは十字架につけられた主イエス・キリストであります。都の外で血を流された、それは黙示録が言うようにまさしく神の怒りの裁きそのものであった。ところがその神の裁き、神の怒りによって血を流したのは主イエスご自身であったというのです。そのお方の復活は私どもに無限の慰めを与えるものであるに違いありません。なぜかというと、もしこのお方が復活しなかったとしたら、もしもただ血を流しただけで、このお方がただ死んだだけであったとしたら、このような場所で私のようなものが我々の行いも報われる、ロークは報われるとか何とか言ったって何の説得力も持たないんであります。けれども御子を死人の中から復活させられた神は必ず私どものロークを実りに変えてくださる、そのことを信じて、もしも神が私どもに都の外に引っ張って行かれた主イエスに従うことをお求めになるならば、私どもはこのお方の後に喜んでついていくんであります。そのロークに、主イエスの復活にも似た形で、素晴らしい形で神が報いてくださると、そのことを信じるならば、私どもはこのお方についていかないわけにはいかないんであります。今主に対する服従と献身の思いを新たにさせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。主に結ばれて今ここに立つ幸いを感謝いたします。今深い信頼と感謝と思って主に従うものとさせてください。 私どもの知るロークは時に決して小さなものではないことを、十字架の主よ、あなたはよくご存知でいてくださると信じます。それが必ずあなたによって報われることを私どもの望みとし確信とすることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。